皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。そして初めましての方々、またここでねこうしてお会いしていただける方々ありがとうございます。 From Another Sky 第9章 With Firebird にようこそ。 DJ 光一です。この番組は2013年の4月から始まった DJ 光一 From Another Sky もう一つの空からという俺の旅の第9章にあたります。そして第9章としては今回が第11回目の配信なんですけども、トータルすると今回が167回目の配信になります。そういった意味では実は長くやってる番組です。はい、でこの間ねちょっと痛感したんですけども、2013年、で今が2020年ということはもう7年もやってたんだって、ちょっと痛感したんですけども、そんな感じでこんなねことをもう7年もやっています。今回、前回が、待機中に浮遊するプラスチックっていうマイクロプラスチック話を取り上げさせていただきました。今回は、沖縄でねそのまた、初めて知った史実なんですけども、対馬丸っていう船が、1944年、終戦の 前年に、の8月に、アメリカの潜水艦の魚雷によって撃沈されてしまったっていう悲しい史実を知っていまして、最近、今回は、ね、これを取り上げさせていただきたいなと思って持ってきました。はい、皆さんはね、知っていましたか、対馬丸という言葉なんですけど、自分はここの沖縄に来るまでは、この言葉すら情けないんですけども、知ることはありませんでした。でなかなかこういう情報も向こうでは飛び交うこともなかったのでね、そういった意味で本当に、本土の人たちに、再度こうやって送らさせていただきたいなと思って、話をしています。はい、今は9月の3日、台風9号というのが通り過ぎて、もうすぐまた今度台風10号というのが、またこの沖縄に近づくというニュースが来てましたけども、ね、皆さんお元気に過ごしていらっしゃいますでしょうか。自分もなんとかライブとかもやりつつこの沖縄で、頑張って暮らしております。はい、この番組はそしてアートヒルズミュージックの、提供でお送りしております。はい、今はこうやってね沖縄で自分でこうやって収録をしてるんですけども、3月までは吉祥寺のアートヒルズミュージックのスタジオでお世話になってたあの頃が今なんかしみじみ懐かしく思っているところです。では具体的にはね、対馬丸の話はコマーシャル終わりでいきたいと思います。一旦コマーシャル。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
はい、改めて対馬丸というまずは船なんですけどもね、この船、全長が136メートルありました。そしてあと対馬丸というこ名前なんですけども、漢字にすると、対するの対に馬と書いて丸、本土では多分これパッと見た感じ対馬丸って呼んでしまうかもしれませんけども、沖縄多分沖縄独特の、読み方なんだとは思うんですけどもね、対馬丸という。そして、この当時、最後1944年の8月の22日、撃沈された日ですけども、この時に乗られていた方々、が全部で、およそですけども大体1788名、1800名弱の方が乗られていました。 そしてそのうち、撃沈されて亡くなられ犠牲になられた方々の数がですね、約1500名の方々で、もっと悲しいことに、このうちの800名の方が学生だったらしいんです、子供が戦争の子供たちがね、戦争の被害に本当になってしまったっていうこの史実。あともう一つこれが、悲しいことがあって、なぜかこの時日本国、この撃沈されたということを情報を隠したらしいんですよ、で後で話をさせていただきますけども、戦後60年ぐらいになって自分の身内の方が実はこの船に乗っていて犠牲になったってことを知った方とかも結構いらっしゃるそうです。そのぐらい国がこの悲劇を隠したということ、そして遺族の方々はやっぱりなぜ隠したかっていうこの真実も未だに追い求めてるそうなんです。はい、じゃあちょっとこの情報のね、今持ってる、紙の、文章をちょっと読まさせていただきたいと思います。よかったら君聞いてください。決戦のために隠された事実と、なぜ対馬丸沈没の悲劇は隠されたのかと、で対馬丸が撃沈された前月の、昭和19年1944年ですか、の7月、サイパンが落ちて戦場は悪化していたと、次は沖縄での決戦と見られる中、厳しい食糧情勢もあって国は足手まといになると子どもたちの疎開を促していたということが当時の資料から分かっていると、で対馬対馬丸が撃沈した事実が広まることで疎開が進まなくなるということを恐れたと見られていると、これも隠された理由の一つみたいなんですけど、だとしたらなぜ60年も隠されたのかっていうこともありますけど、で絶対に話さなと生存者に言われたそうです。でこの生存した方の一人の方なんですけどもね、この時10歳でこの船に乗っていたやっぱり学生の方が、運よくいかだに乗ることができて沈没した後6日間漂流した後、奇跡的に奄美大島に流れ着いたそうです。でもこの奄美大島に他にも流れ着いた方々すべて、島の旅館に集まられたと。でその後兵士が来てサーベルを持って絶対に話さなと、絶対にこのことは話さなと、そして監視していたそうです。でその後もずっと監視は続いて、この方がようやくこの生存者の方がね、ようやくこの事実を話せるようになったのって戦後60年経ってからだそうです。でこの方の本音は、物言わんというのは苦しいと、喉の渇きの苦しさと似ていると、存在してるけど存在していない影なのかと、亡霊なのかと、本当にそんな感じだったということで、もう一人の方、この方はご子族、犠牲になられた方のご子族なんですけども、自分のお父さんなんですけども、でこの広島に住んでるこのもう一人の方は、戦後60年経ってその時の、実のお母さんと一緒に、沖縄の対馬丸記念館というのに偶然行ったらしいです。そこでそのお母さんが記念館の中の犠牲になられた方の、名前をずっと読んでいって、そこに自分の旦那さん、の名前が書いてあったのを発見して、ここで泣き崩れてしまったと、でその娘さんも、父親は戦争でどこかで 犠牲になったっていうことしか知らなかったけども、ここで亡くなったのかっていうのをここで初めて知って、リアルにその自分のお父さんの死というのを間近で感じた。その方も泣き崩れたそうなんですけども、うん、こういうことがあったそうです。はい、うん、このことをちょっと具体的にちょっとこの文章を読まさせていただきますね。この、広島に住んでいる方は1歳の時に父親が戦死しましたと、うん、父の記憶がなく国からは沖縄方面で亡くなったとだけ知らされていたと、うん、ところがその激震から40年目に自分の母親と対馬丸記念館に行った時に母が偶然そこで自分の父親の名前を見つけたと、うん、母が涙を流しながら私に近づいてこう言ったんです。名前が載ってると戦場員の中に父の名前があるって、うん、私も父の名前を見ましたと。この時二人とも言葉にならなくてこの場で無言で号泣しましたと、うん、ね、なぜこういう事実を国って隠したんでしょうかね、うん、でもうこの後の、文章も読ませていただきます。対馬丸に乗っていたんだっていうことが分かると本当に初めて父と対面したような実感が湧いたと、うん、母の涙を見て私にも父親がいたんだって初めて強く感じましたと、うん、父親の最後が少しずつ明らかになることで長い間目を見くれることはなかった父への思いも芽生え始めたとましたと、うん、そしてその後ですね母親の遺品から父の手紙を見つけましたって、うん、この方清子って名前らしいんですけども清子を立派に育てるようお願いしますと、家のものは一切あなたに任せますゆえよく気をつけてくださいと手紙には記載してありましたと、父はこんな字を書くんだとか私のことをこんなに心配してくれてたんだとか対馬丸記念館に行かなかったら父への思いは今まで通り無関心な感じで過ぎていったかもしれない、わからないですねと、会ったことはないけどやっぱり血がつながっている父親なんですねと、ここで文章を終わってます。あと、あなたのお父さんだったかもしれないという、方が、父親の手がかりを求めて、対馬丸の生存者の方が開いた会に駆けつ講演会に駆けつけましたと、そこで初めて、対馬丸が撃沈される直前の様子を聞いたと、うん、夜の10時あたり過ぎとブワーッと魚雷の音が鳴って炸裂するような音じゃなかったと、そしてドラム缶をカーンと叩くような音だったと、うん、でその後、この講演をされた方は漂流中イカダの上で、兵士の方だったと、で、その兵隊の方は父ではだったのではないかと講演終了後、この講演をした方に聞いたと、その時その講演をした方が言ってくれた言葉がですね、子供たちに、頑張ろうねと強く温かく言い続けた方らしいです。こういう方がもしかしたら父だったかもしれないとこの方は分かっていました。一旦コマーシャル。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
おほほほほほ、銀ちゃんです。銀ちゃんのおほほな癒しの時間へようこそは、毎月第3木曜日、銀ちゃんがゆるくトークしております。みんな聞いてね。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日、
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオピーちゃんです。
トッコンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、ここまで聞いていただきありがとうございました。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしておりました。はい、こうやって沖縄に来たがゆえにね、向こうでは知ることがなかったこと、今までも首里城の下に防空壕があったりとか、そこが司令部にあってたりとか、まあ、いろんなことをここでも話させていただきました。これからもね、こうやってなんか分かったら、分かることがあったらば、知ったことがあったら、少しでもこうやってこれを通して本土の方にも伝えられればいいなと思ってます。これだけでもこのラジオやってる意義があるのかもしれないなとも、思ってます。ね、ネットラジオの中で多分唯一一番南に住んでる、ネットラジオの DJ の中で、ね、一番南に住んでる人間だと思うので、で他の DJ の方も元気ですか。こうやって俺もまだこうやって頑張ってます。はい、で一応次のシーズンもこのまま継続していこうと思ってます。よかったらね、リスナーの方もここでまたこうやってお会いして聞いていただければ幸いです。で沖縄に来てこのやっと台風というもの、直撃というもの、この間実感しまして、体感しまして、ちょっと本土では感じることがなかったものすごいこと感じだったんですけどね、この後もまた台風10号っていうのが近づいてるっていう感じの沖縄です。まあ本土でも九州とかの時にね、水害なんかも結構続いておりますので、本当に皆さん本当にコロナも含めてですけども何事もないように、祈っております。またここでお会いできれば幸いです。 See you. Good luck. Good luck. 東京